老いるということに関して自分の親が、腎臓の数値が悪いので隔週でね診察訪問診療してくれてるお医者さんから連絡があって腎臓の数値が悪いからお医者さんに行ってちゃんと見てもらってくださいっていうことだったんだけど本人はいいですいいですとかこのままね不具合ないからこのまま様子見ますみたいな感じのことを言ってるんですけどぜひ病院に行ってくださいっていうことを、俺の弟に連絡があったのね。で弟は忙しいので俺に連絡があって兄貴行けるかいと俺もちょっと忙しいんだよなって説得しなきゃいけないねと。でそれぞれの僕と弟の、奥さんがいて、だけどその女房に行ってもらっても説得ってのは難しいんでいいんだよって話になっちゃうから説得は俺か弟がしなければいけないだろうと。でもちょっと忙しいんだよなっていうことで行けなかったのねしばらくね。でその隔週の訪問診療の次の訪問診療の時にようやくそういう話が親とできる。しかも弟が無理やり行ってみたいな感じでそういう風になったんだけど、でまあもうしょうがないっちゃしょうがないんだけどさ、だけどやっぱりもうみたいな感じで訪問診療の先生からしてみたらじくじたる思いでもうあなた方もうちょっとちゃんとなんとかならんのかみたいな。いやわかるんだけど、土日は弟はまだ休みな日があるらしいのね。だけど日曜日医者やってないからそこで連れて行くことできないし平日を休みにしないと連れて行けないじゃないかみたいな。でどうやったら親を連れて病院に行けるんだろう。だから介護のために仕事をねパートタイムに変えるとかそういうようなことしないところ無理なんじゃねえかみたいな話になってきて、まあいろいろ考えなきゃいけないことってたくさんあるなと。別々に住んでいるから、楽ではある部分もあるけれどそれによる、いろんなことがあるよなっていう話なんだけどさ。でまあこの間のことはね、寿命がどんどん伸びていることを考えると、どこの家でも通過点に等しい誰もが抱えている、いくつかの問題の一つなんだと思うんだけど、そこでまあ改めて年を取るということについて考えてみたのね。とりわけ運転に関してはどうなのと。僕の親父は、70で免許を自分で返納したのさ。その時初めて返納制度っていうのがあるんだっていうのを親父に教えてもらったのね。うん、これちょっと危ねえなと思ったんだよね。これは素晴らしい。これはね、今思っても感謝してるね。父親にもうあの時返しといてくれて本当良かったと。めんどくさいことを割とサクサクやってくれるところが俺は親父がねありがたいなと思うことなんだよね。まあ頑固でわがままでめんどくさいなと思うこともたくさんあるんだけれど、例えばお金のことね、財布はどんなにボケてもお前らには渡さんとかって言ってる人が多い中に、もうわかんねえからマサルお前ちょっとやってくれと、金のこと全部お前に任すからみたいな感じで、で代理でねその親父の通帳を下ろすことができる申請に銀行に一緒に行ってもらって、でそこからはお袋たちが必要なお金を俺が下ろしてとかいうことができるようになったのとかもすごい良かったんでね。訪問診療の先生とかに、いやそこ一番めんどくさいことなんでつって、最後の最後まで渡さない人いますから、すごい一番めんどくさいことがクリアになってすごい良かったですねみたいなこと言ってもらえて、それはありがたいなと思うのね。免許の話に話を戻すと、僕のこの今録音しているスタジオは大塚にあって池袋のすぐ隣です。つまりニュースでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、お年寄りが、十何人の、こう死傷事故を起こして、どう見てもっていうかアクセルと、ブレーキを踏み間違えたんじゃねえのと、車の点検ではそういうとこ出てないよっていうようなことで、出てるん話ですよ要はね。でもう喧嘩が手向けられ続けている、場所ですよ、すぐ近くなんだよね。でそれでまたね、いろいろ上流国民だから訴追されない、即逮捕とかされないわけねとか、まあみんながねうがったりいろんなことをまあ言っているあの件なんだけれども、まあ強制返納ということにはあれはなったよね。まああれは当然だと思うんだよ、冗談じゃないからさ。なんだけど、その一歩手前のところで山本リンダさんが62歳かな、ぶつけて当て逃げしたと、ガシャンつってちょっと一部なんかパーツが落ちたんだけど、気にせずそれを言っちゃったと。 でぶつけられたのが実は楽天の三木谷社長が後部座席に乗っている車だったと。運転手さんが警察に電話をして後で山本凛だと知ったというお話ね。これちょっと面白いじゃないですか。リンダ困っちゃうだろうし、山本リンダが三木谷さんの車にぶつけたっていうのが、なんだろうな、交通事故でありながらも不謹慎ではあるんだけど面白いというかね、なんかまあ端的に言うと理由はよく分かんないんだけど笑っちゃう、なんだよそれみたいな感じなんじゃねえかなと俺は思っているのね。でまあそう感じた人もいると思うんだけどさ、だけど山本リンダさんは別に強制返納もされず何か謹慎とかそういうのはあるのかなっての思うわけさ。文春が取り沙汰した高田純次の3度目の公になった交通事故、これまた首都高速の、走ってる最中に当て逃げしてるんだよね純次さんは。で、当たってんじゃねえかなんだよつって22歳の当てられた青年が後から追いかけて、で天元坂の首都高を降りるところの信号で止まっているのを後ろから行って、ちょっとぶつけたのに何逃げてんすかつって、いやちょっと待ってよつって、ぶつけたって気づかなかったんだよねつってすっとぼけてて、いやぶつかったことに気づかないわけないですよ。これはぶつけられたこともぶつけたこともある僕が言うと、これはわかりますよねやっぱり。でまあそれに気づいてないんだったらもうその時点で免許返納しろよというレベルなんじゃねえかなとは思うんだけど、高田純次さんの純散歩っていう番組は毎朝放送されてるんですよね。謹慎も別になく、これ何が優遇されてんのお年寄りはっていうふうに思うわけよ。山本リンダにしても高田純次さんにしても、高田純次さんなんか警察はねちょっと呼ばないでほしいんだよねみたいなことを言ってて、警察呼ばないんだったら今全部ちょっと録音しますねっつって録音して、でその中にもう入ってたなんか俺も聞いて笑っちゃったんだけどさ、まあ、今ね分かりました、じゃあどうするんですか、じゃあここにね20万円あるんですよ、この20万でね、まあまあなんていうのか、まあ全てをナッシングというかねつって20万でナッシングって本当にもう面白くてしょうがなかったんだけどさ、そんなこと言ってんだ、要はまたやったのかっていうことになるとか、まあ、仕事に影響するとかニュースになるとかそういったようなこともあるから20万で片付けてくんないってことなんだけど、いや片付けるも何もだってぶつけてるじゃないですかつって、これ自己証明取るべき話でしょっていうことになって、で電話をじゃあしてくださいとかっていう風になって、いやもうあなたぶつけたんだからあなたがするべきでしょうつって、これね22歳のぶつけられた青年が父親に電話して、父親がわざわざ離れたところから来てんだよね、なんであなたは110番しないんですかみたいな、わかりました、じゃあそこまで言うなら私ちょっとね電話します、どこにかければいいですかつって、いや110番でしょつって、なんか110番の電話番号聞くっていう、それどうなんだろうっていうようなこととか俺もおかしでしょうがないんだけど、その人とかはなんていうの、干されたりなんだりっていうのはないじゃないですか。ノンスタイル のイケメンぶっているキモいっていうふうに言われている、だけど漫才がやたらうまい方ね、名前忘れたけど、中条あやみとかにもなんか仕事で一緒になっただけでダイレクトメール送って、実際に会うと本当にお美しいんですねとかいうような、ね、ダイレクトメール送ってたっていう、あの人井上さんか、あの方はだってちゃんとというか謹慎してたじゃないですか。さそれのね違いが分かんないんだよな、影響力とかで言うと、どう年寄りはいいのみたいな感じよ。うん、西村雅彦さんも当て逃げして翌日出頭してみたいなことがあったでしょ。でそれで干されたかどうかは分かんないんだけど、お年寄りは優遇されるのですかっていうのがなんか腑に落ちない部分としてあるのね。で加えて言うと、自分もでも免許今乗ってますけど、免許いずれね自分で決めなきゃいけない時が来るんだろうなと思うわけよ。もうやめようっていうことが、それが自分の父親が70歳でやめようっていうふうに思ったのと同じような潔さを持ってやめられるのかっていうと、 微妙、わかんねえなと思ってね。自分が50でバイクの免許取った時はとりあえず60歳まではこのバイクに乗ると、で60になったらスクーターに乗り換えて、まあだからそのお金かかっちゃうんですけどね、買い替えるから。それまではこの大型のバイク乗ってて、60になったらスクーターに乗り換えて、で65ぐらいまで乗って、でその後何に乗るのか乗らないのかっていうのはその時65の時に考えようっていうのが、まあ50の時の僕のプランだったわけですよ。でそれもいいんだけど、大丈夫なのかなとかいろいろ思うんだよね。だとしたらもうちょっと乗ってた方がいいんじゃねと思うけど、でもあんまり忙しいのに乗って事故ってもなって思うから、本当に乗りたい時だけ乗った方がいいのかとかいろいろ思うわけよ。もっと言うと老人ホームに入るっていうことも自分でもしかしたら決めなきゃいけないタイミングがあるんじゃなかろうかって思うのね。で、すげえ早くに入るってのはどうだろうってのこの間ちょっと考えてみたんですよ。もう50の段階で老人ホームって入れないのかなと思ったのね。あの介護のスタッフが全然足りないっていう話があるでしょ。で俺調べてみたんだけど、すごい有料の高いところとかだったら老人ホームはいっぱいあるわけよ。それ自分の親のことで調べてみたのね。お袋はもうあんたたちの世話にはなりたくないね、あの老人ホーム入れてくれっていうふうに言ってたから、じゃあちょ調べてみるかっつって、うちの近くであればねちょくちょく遊びに行けていいのかなとかいろいろ思ったんだけどみたいな感じで調べてみたんだけど、有料の高いところはまあ空いているんだけど、そうじゃないところは何ヶ月待ちとかそういう感じなんだよね。なるほど。で本当に必要な時にこの安いところとか行政が用意してくれてる福祉施設というものを利用できないんだろうなと思って、じゃあ前もってね入札しといて、もうあの空いたらすぐにでも入りますみたいなこと今からやっとけば、10年後20年後とかじゃなくても5年後とかに来たらその時に入っちゃうっていうのはどうだろうみたいなこととかも思ったわけよ。したら安く入れるし、で5年後とかだったら50なんか60になったばっかとかそんな感じだから体ピンピンしてると思うんだよね。っていうことはもうその介護スタッフと同じようにお金を払ってる身なのに介護スタッフとして働くっていうのはどうだろう、そこでとかっていうことを思ったわけよ。そしたらその人たちすげえ便利なんじゃないかっていうこととかね思ったんで、しかもそこもうようやく取れたわけだからっていうことでずっとそこにいられるじゃんとか、でそうやって離れたところに住んでいればせがれたちにも迷惑をかけずに住むぞみたいなね。で早いうちに入ればあんなところに行きたくないと思わずに住めば都になるだろうから、そこですんげえ楽しい、なんかよくわかんないけど、どういう何が楽しくできるのかわかんないんだけどさ、そういうようななんかもう普通にねギターとかあのアナログシンセとかも持ってっちゃってパソコンとかブロードバンド環境つないで、もうなんかねいろいろすごい楽しいことやっちゃうかなとか、デスクトップミュージックとかもキューベースで曲作ってとかそういうこともやっちゃおうかなとかいろいろ思ったんだよね。まあね、もう年老いてくるとね、 なんかどこで何をやめるかとか、まあ仕事も含めてね、自分で決めなきゃいけないっていうようなことがねいろいろ難しいなっていうね、もうそういうタイミングを考える時期には来たっていう、まあ俺の場合ねちょっと良い周到すぎるところがあるのでね、決して真似する必要は全くないですが、お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父を生きてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。あいみょんで漂白。辻何がしがミポリンに放ったやっと会えたねのような、初対面なのに運命を感じさせる紳士気取りのロマンチックなフレーズを教えてください。グレート大島、フル地図に書いてあった西に230歩北に53歩がここですだから何なんですかってね。その川一人でもしかして私たち入れ替わってると叫んで全然前世を歌い出すディアマンテユイカ、一目会ったその日から恋の花咲く時もある、見知らぬあなたと見知らぬ私がデートを取り持つ、パンチでデートと言って告白する取り持ってる人なんじゃないのか。グレート大島、恩返しに来ました鶴です。グレート大島、トランプマンって知ってる？俺、あ、声出しちゃった 朝方カサス。私の下半身は以前あなたに助けられた亀です。ちょっと違うね。さっきの恩返しに来ました鶴ですのグレートおしまろで十分だったね。田所、存命中にもかかわらずきっとあいつが天から僕らを導いてくれたんだよと共通の知り合いを引き合いに出して接近する。なるほど、うまいな。え、あの人死んだんですか。いや生きてるよ。オメガ、やっとパピコを半分あげたい人に出会えたよ。うまいね。これ意外といいと思いますよ。意外といいと思うね。うまいな。パピコ半分あげるって言われたらちょっとキュンとくるものね。山本です。軽く握った両手を突き出して、私がやりましたと自首する俺がね、わけわからないシリーズで好きなのはこれだな。朝方カサス。カニは茹でると赤くなるねだからなんなんだよだからなんなんだよだからなんなんだよっていうね。ミスターバックドロップ、ほうれん草をごまで和えたら美味しいねこれなんかね、この人たち会議してあのこういう系統でやろうぜっていう風に考えてんのかなっていうぐらい揃ってて面白いんですよ。すり身、同じ牡蠣に当たったね今日はこういうことを考えてみました。ラジオネームオメガからのメールです。宮川さんこんばんは。宮川さんが昔どこかでダーティープロジェクターズっていうバンドを紹介していて、どんな音楽なんだろうと思って聞いてみたら、あまりの気持ち悪さに衝撃を受けました。私が聞いたのはダーティープロジェクターズのブレイクスルーという曲です。大人になってからあまり音楽に衝撃を受けることがなかったのでとても衝撃的でした。また面白い音楽がありましたら紹介してください。うん、あのたくさんあるんですけれどね、この番組に関しては、時折そういうのを紹介するっていうのを心がけてやってるんですよ。っていうのはね、いろんな音楽があるのに、ラジオでかけるのはキャッチーで、なんだろうな、いわゆる C 調な音楽で、ドライブしながら聴いてる人とかね、そういう人を元気にさせるような、いわゆるなんだろうな、ポップスとかね、かっこいいロックとか、まあそういう感じになっていくわけさ。あとはまあ人気のねアイドルの曲であったりとか、いわゆるおなじみの口ずさみやすいようなやつとかね、でそんなになってくんだけど、でも音楽っていうものはさ、もっともっといろいろあるわけよ。インストでもすげえかっこいいのがいっぱいあるし、だけどまず歌詞がなきゃ紹介しないとかね。でなんだろうな、僕が出入りしてた放送局だと洋楽ばっかかけてたら、それ怒られた時ありましたからね。ああダメなんだみたいな。まあそれもどうかと思うんだけどさ、でもまあ気持ちはわかるわけよ。日本語の方が感情移入がしやすいとかね、英語わかんない人がいるんだからみたいな。それ AM だったんだけどね、なるほどって思う、まあ、部分もあんだけどさ。でなんだけど、でそういう風にしていくとテレビでかけられる曲、ラジオでかけられる曲っていうのは限られてくるし、でまあ座りがいい曲っていうのはまあいわゆるそういうものなわけよ。だけどそれしか聞かないと、テレビラジオって未だにどの都道府県でも全ての情報がそこから発信されているという風に錯覚しまくっている人たちはたくさんいるわけよ。で錯覚させてるのはまた我々この放送人であったりするんだけれどもさ、でその錯覚しといてもらってた方が我々の商売ということで言えば、助かる部分もあるんだけれど、だけどメディアの一種類であることに間違いないわけでね、テレビもラジオもそれぞれが。でいろんなメディアから情報を抽出して、自分の中で取捨選択して、これはピックアップするけどこれはあんまりいいと思わないからこの意見は聞かないとかいうことをやっていかないと、自分の正しいなんだろうな、意見というものが構築されていかないと思うのね。そういうことで言うと音楽もだから、それが全てと思っちゃうと 変な音楽をだダーティープロジェクターを気持ち悪いっていう風に、まあ、オメガも言ってるわけじゃないですか。だからそれを気持ち悪いと感じるような音楽を聴き続けてきたら気持ち悪いと思うだろうけど、何これかっこいいって思う音楽ファンも当然いるんだよね。でそうやって思うといろんなものをどんどん紹介していかないと、あのメディアそのものが ある時ね、なんだよっていう、テレビもラジオも本当に偏ったものしか紹介してなかったじゃないかよっていうことがバレた時にえらい痛い目に遭うんじゃないかと思って、いろんなものをなるだけ紹介するように、しようと思っているんですよね。小説とかもね、エンターテイメント小説を読み続けていると純文学読んでもなんか食い足りねえなとかね、刺激がねえなとかね、いうふうに思ったりするわけさ。俺がまあもう残念だったのは、又吉さんの芥川賞受賞作の、花火でしたっけ、ラストがねとかって言ってる人がいたんだよね。いや面白かったねっていうのをとあるトークイベントで喋った時に、そこにで出演していた舞台に立っていた女性のタレントさんが、いやでもラストがちょっとねとかって言ってて、いやそのラストにどんでん返しとかないから、純文学だから、まああるかもしれないけど、そういうのを味わうものじゃないからっていうことなんだけど、わかんないんだよね。あの村上春樹が話題になった時に、もういいから読んでみてよっつって、俺がおすすめした放送作家の友達は、ねじ巻き鳥クロニクルを読ん で途中で戦争の話で脱線して、脱線っていうかね、総話が長めにドーンって入るところがあって、それがかっこいいんだけどさ、その構成も含めてかっこいいんだけど、まあなんか あっち行ってからもうちょっとわけわかんなくなっちゃったんですねとかって言ってて、つまり一本道でこの本の読み方はこうですよ、映画で言えばこの映画の見方はこうですよっていうのを最初に提示してくれて、安心して、身を任せていられるような読み方見方ができる、物語以外は物語としてはつまらないという認識をする人たちっていうのもいるから、そういうようなのとかもね、どうなのかなって思ったりするんだよね。まあ分かりやすいことで言うと、ハリウッド映画は子供向き、ヨーロッパ映画は大人向きっていう風に映画ファンではずっと前から言われている。で、これは、一個の指針にすればいいと思うんですよね。非常に分かりやすいのはハリウッドものなんだけど、そうじゃないもので、いろんな、例えばね、小説を読んだ時にスカッとするものもあれば、すっごい不思議な気持ちにさせられたりするものとかもあるじゃないですか。なんだろうな、俺の知り合いで村上春樹のノルウェーの森という有名な作品を例にとって言うならば、ドラッグノベルっていう言い方をした人がいたのね。あ、なるほどなと思ってね。自分が、自分の頭がちょっと具合が悪くなったのか、今自分が読みながら気分が悪くなってんだか、なんだかわからない状態になるよね、あれ読んでると、つって、なるほどなと思ってね。それは確かにね、経験したことない人にはもう本当に不思議な体験だと思うんだよね。ノルウェーの森を読むっていうことで感じるものっていうのはね。でそういったものを小説は感じさせてくれるんだけど、同じようなものはヨーロッパ映画にはたくさんあるんだよね。そういったものも含めてですね、音楽もいろいろなものがあるので、いろいろ聞いて、なんかね、ごくごく一部の音楽しか自分は楽しんでないんだなっていうことを、ちょっとね、うむぐぐぐと思ってみてもいいんじゃないのかなっていうような意味合いで、時折こういうのを紹介していたりするわけです。何でもかんでもメール募集中、宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどしに待っています。折坂優太で光。
このゲートとき振り向けど、私がいたことを誰も知らず、眠りつくは持て余す暗闇を、あなたと抱きしめた、そんなことも、ありえない。
まつぼ .info、 まつぼ .info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったら、ブックマークしてください。そして思いついたらメールで送ってみてください。紹介されたら、あ、読まれた、そこでですね、なんで読んだんだよっていう風に不愉快に思わなければ、ラジオメール職人としてやっていけるのではないでしょうか。やっていけるってどういうこと。お送りいたしましたのは私、宮川勝でした。ほんじゃまた来週です。さいなら。